おはようございます。ではただいまから3月6日四旬節第一シースの礼拝式を行います。ではご一緒に新聖歌4番を賛美しましょう。羊をば褒めたたうる、たえなるものよね、雨に聞こゆ、いざ見た見よ、恵みの主に栄えの冠を捧げ祭れ。御使らも打ち伏すまで、我が主の御傷は照り輝く。見た見よ、救いの主に栄えの冠を捧げ祭れ。戦いやみや叫びたえ、祈りと歌との声は響く。いざ見た見よ、平和の主に栄えの冠を捧げ祭れ。空の極み、地の果てまで、三つの光は照り渡りぬ。父と共に知らす君に、栄えの冠を捧げ祭れ。アーメン。では聖書を朗読します。ローマ人の手紙10章9節から13節。ローマ人の手紙10章9節から13節。修法の第2面か新約聖書の314ページです。では朗読いたします。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。以上です。では礼拝を始めるにあたりましてお祈りをいたしましょう。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 私たちを尊い救いに導いてくださいました父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。あなたは罪を犯し、神を否定し、神に敵対する私たちのために一人子イエス・キリストをお使わしになり、私たちの罪をすべて背負い十字架にかけ、私たちの罪をすべて許してくださいました。ただ信じて口で告白するだけで救われる、この大きな恵みを心から感謝します。どうか今日もホームページを通してこの礼拝に預かっておられる一人一人にこの恵みの言葉、愛のメッセージが心に深く届けられますように導いてください。メッセージを取り継ぐこの小さきものを御霊に満たし、十分に御言葉を余すところなく語り尽くすことができますように導いてください。礼拝を始めるにあたりまして、主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。では月間賛美102番を賛美しましょう。ではもう一度聖書を朗読します。ルカによる福音書7章1節から10節、修法の第2面か新約聖書の123ページです。ルカによる福音書7章1節から10節、 イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。時にある百人対象に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って、自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を立ててくれました。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労をくださるには及びません。あなた様を私のような者の家の屋根の下にお入れする資格はありませんので。ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してください。と申しますのは、私も権威の下に置かれている者たちだからです。私自身の下にも兵士がいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば行きます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。使いに送られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなってきた。以上です。それでは私たちの信仰、使徒信条によって告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、かしこより再び来たりたまわ。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。では新聖歌の260番を賛美しましょう。 血しおりて現れし、我が身の下にも幸なる。心の穢れ皆さんご存知のようにですね、先月の24日、ロシアがウクライナを一方的に侵略するという、まあ、とんでもない暴挙を始めました。あまりにも理不尽な行動にウクライナが抵抗すると、今度はですね、初めは国民を攻撃しないと言っていた約束をもう破ってですね、町々を破壊し、建物を潰し、たくさんの一般市民の命を奪いました。さらにはですね、核兵器をちらつかせて脅しをかける。本当に狂っているとしか思えません。一日も早くロシアが撤収してですね、平和が戻ることを心から祈るばかりです。ところで最近の報道を見てみますと、ロシアの兵隊たちは何のための戦争なのかわからず、士気が低いまま仕方なく戦っていると。いや、それどころか戦争していることすら知らされずに戦っていた兵隊も多かったと報じられていました。だから、すぐに投降して捕虜になるらしいですね。いや、捕虜になるならまだしも、すでに何千名も亡くなっています。全く意味のない戦争によって。狂ったトップの誤った判断で、いやいや戦場に生かされ、尊い命を失ってしまう。私は報道を見て、絶対的な権威を持ったトップが狂ってしまうと、特に軍隊という権威には絶対服従の社会では、大きな悲劇が生じることを改めて深く思わされました。ところで、今日の聖書にも権威という言葉が出てきますし、ここにも一人の百人隊長という兵隊が出てきます。彼は当時イスラエルを治めていたヘロデ王の直轄の傭兵部隊の一員で、100人の部隊を指揮する隊長でした。まあ、隊長とはいえ、彼も軍隊という組織の一員であり、権威に服従しなければならない人物です。さて、ある時彼のしもべが病気になりました。このしもべは兵隊ではなく、この百人隊長の身の回りの世話をする奴隷ですね。年齢はおそらく15、16歳でしょうか。まあ、もう少し言ってるかもわかりませんけども、そんな若者がですね、2節にこの病気で死にかけていたと書いてあるぐらいですから、相当の重病にかかっていたんですね。そこでこの百人隊長は長年の友人であるユダヤ人の長老さんに頼んで、イエス様のところに行ってもらうことにしました。長老さんたちから話をお聞きになったイエス様は、早速百人隊長の家に向かったところ、百人隊長は、いやいや、イエス様には来ていただくには及びません、ただお言葉をくださるだけでしもべの病気は治りますと友人を通して申し上げました。するとイエス様は、こんな素晴らしい信仰を イスラエルの中にも見たことはないと、彼の信仰をお褒めになって、しもべの病気は癒されたということですね。今日、このルカの箇所を中心にですね、三つの点からメッセージを取り続きたいと思います。一つはですね、この百人隊長は、この軍人ですから、イエス様の持っていらっしゃる権威の凄さを誰よりもよく知っていたということですね。先ほどのロシア兵の話ではありませんが、百人隊長は権威ある言葉がどんなに力あるものかをよく理解しておりました。彼は8節でこう言ってます。と申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば行きます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。これはつまり軍隊の持つ権威を述べているわけですね。そして同時に彼はそういう軍隊の権威と同じように、いやそれ以上にイエス様には権威がある、イエス様は最高の権威を持っていらっしゃる方だと信仰を告白しているわけですね。イエス様が悪霊や病気に向かって出て行けと命じると出て行くし、病人に治れと言えば治ります。あるいはどんな深い罪を犯した者に対しても、あなたの罪は許されたと宣言されれば罪が許されます。それほどの権威がイエス様にはあると信じたからですね。そして彼の信仰はイスラエルの中にもこれほどの信仰を見たことがないとイエス様をして言わしめたことです。皆さん、私たちは、あなたはイエス様がこれぐらい権威をお持ちであることを本当に信じているでしょうか。現在の我が国の主権者は誰でしょうか。それは私たち国民ですね。これを主権在民と申しますけれども、しかし信仰の世界においては主権在神、神様に一切の権威があるわけですね。それが聖書が宣言しているところです。そしてそのことを本当に信じてイエス様に従っていった人々のことが聖書にはたくさん記録されております。例えば使徒の働きの中にアナニアという一人のクリスチャンの話が出てきます。彼は使徒パウロがイエス様を信じて劇的な改心を遂げたとき、神様からあなたはこれからパウロのところに行きなさいという命令を受けます。しかし最初彼は断りました。なぜか彼はこのパウロという人物はこれまで徹底的に教会を迫害して片っ端からそのクリスチャンたちを捕まえてきた恐ろしい人物だからです。殺されるかもしれない。そこで彼は神様に祈ります。神様、あのパウロはこれまでクリスチャンにどんなひどい目に遭わせたか、仕打ちをしたかご存じでしょう。しかし神様は、いや私がパウロを選び救い出し異邦人にキリストを伝える証人としたのであるとお答えになったんですね。するとアナニアはそこでただその御言葉、私がパウロを選び救い出し証人にしたのだというこの御言葉だけを信じて主の命令のもとにパウロの方に元に向かったんですね。これが、こういう行動こそが神を権威あるもの、私の主権者であるということですね。そして彼は行った時どうなったでしょうか。パウロはすでにイエス様を信じており、彼と非常に良い交わりを持つことができたと。そして神様の約束が本当に真実であったことを身をもって知ったんですね。この百人隊長、7節で、ですからただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されますと言っておりますけどですね、私たちもこの信仰を持ちたいものですね。神様の権威を信じて従うときに 主は豊かに全てを整えて祝福してくださるのです。そして2番目に教えられたことは、この百人隊長の謙遜さです。謙遜さですね。彼は非常に謙遜でありました。読説を見ますとこう言ってますね。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので。彼はどうしてイエス様を自分の家に迎え入れようとしなかったでしょうか。ユダヤ人を軽蔑していたからか。そうではありません。反対ですね。神の民ユダヤ人から見れば、自分は汚れた異邦人だから、とてもイエス様を自分の屋根の下に入れる資格はないと考えた。当時ユダヤ人の中でも聖書によく出てくるパリサイ人というグループはですね、自分の体が汚れるということを極端に嫌った人々でした。だから彼らは決して異邦人と食事を共にすることはありませんでしたし、異邦人の家に入ろうとはしませんでした。そればかりか、道で異邦人とすれ違っただけで家に帰ってから、ああ汚れたと言ってですね、体を丁寧に洗っていたほどですね。この百人隊長もおそらく友人からパリサイ人たちの暮らしぶりを聞いていたので、パリサイ人でさえ汚れた異邦人の家に入れないとしたら、もっと清い神の子であるイエス様は決して入れないだろうと思い込んだ。普通はある人々からお前たちは汚れたやつだと見下されたらいかがでしょうか。何を言ってるんだと言い返したくなるものです。いっぺんに心を閉ざし聞く耳を持とうとしません。でもこの百人隊長はそうじゃなくて、神様の前における自分の罪、汚れというものをまっすぐに見つめることができた数少ない人物です。そしてそこに救いがあったということですね。なぜそれができたか、それは神様の導きというしかありませんけども、最も大きな理由はやはり神を見上げ、また自分自身を見つめるということをしていたからだと思います。皆さん、正しい信仰を育てていこうと思えば、神様だけじゃなくて神様と自分、この二つの視点を持つことが絶対大切なんですね。聖書を通していかに神様のこと、イエス様の素晴らしさを知ったとしても、それだけでは不十分です。自分というものを直視し見つめない限り、どんなにイエス様の素晴らしさが分かったとしても、でも結局私とイエス様とはどういう関係なのというところで終わってしまいます。神様を見上げると同時に自分を見つめる身を持たなければ、十字架の意味はいつまでたっても分かることはできないでしょう。そういう意味で百人隊長は友人のユダヤ人からおそらく聖書の教えを学んでいくうちに、自分の中には到底神様に認めてもらえるような清いものはない、むしろ神様から一番遠く離れているものだという自覚が湧いてきたんですね。だからこそ友人からイエス様のことを聞いたときに、イエス様がまさしくメシア、キリスト、救い主であることが分かった。まっすぐにイエス様を信じたんですね。そのように自分の罪、汚れ、そういうものに気づいた人はまっすぐにキリストを求めざるを得ないんです。人と比較して自分はまだまだ罪深くない、そういうふうに思っている人はまだまだです。皆さん、私たちはダイレクトにもっと深くイエス様の懐に飛び込みたいものですね。そして三つ目に覚えたいことは、この百人隊長の このしもべを思う愛が主の御業を見させたという点ですね。しもべを思う愛がイエス様の御業を見させた、見ることができた。現在社会では昔と比べますと人権感覚はかなり整っていると言いますね。しかし2000年前は全くと言っていくほどありませんでした。特にこういう奴隷のような、しもべのような立場の者は、雇い主のストレス解消の格好の餌食として、何かと難癖をつけられては、無知でひどく打たれていたんですね。それが普通のこととして、曲がり取っていたんです。もしこのしもべがひどく無知打たれて死んでしまったとしても、代わりはいくらでもいるんです。そういうことが一般的な中で、この百人隊長はこのしもべのためにわざわざイエス様にお願いするということは、その点からだけ考えてもいかに彼がこのしもべを大事に思っていたか、そのことが伺いますね。我が子同然に愛していた証拠です。これはまさに当時としては実に驚くべきことでした。そして彼はこのしもべのために自分にできる最善のことを尽くそうと決心したんです。愛は最善を尽くさせるものです。信仰から出た清い愛を彼は持っていたんです。彼はこのしもべのために心から祈り続けたことでしょう。そしてそこにイエス様の御業を見る秘訣があったんですね。私たちクリスチャンというのはいつも聖書から教えられ、聖書を生き方の基本としておりますから、この世の風潮に染まるというところから救われています。そう言えばですね、この世のいろんな考え方や風潮を変えていい方に導いていったのはクリスチャンでありました、教会でありました。これはもう歴史を調べればすぐに分かることですね。例えば世間社会から捨てられた重い皮膚病の人に救いの手を差し伸べた人もクリスチャンでありました。また親から見捨てられたたくさんの孤児に援助の手を差し伸べて何千人という孤児を養い育てていったのもクリスチャンでした。あるいは南方のジャングルに行って人食い部族に対して自分の身を犠牲にして恐ろしい人食いの風習をやめさせたのも一人の宣教師でした。そういうふうに主と出会い、主を受け入れ、心に神様の愛が灯されるときに御言葉を通して神の愛を中心として生きるように変わってきます。そこにクリスチャンの素晴らしさがあるわけですね。百人隊長もそのようにイエス様を信じていましたから、一般的には犬か豚のような扱いしか受けていなかったこの奴隷を愛し、彼のために最善を尽くそうと思った。ところで沖縄というところは至るところに偶像が存在していますね。非常に古い飲酒と宗教行事が多い地域でありますけれども、そこに住んでいらっしゃる一人のクリスチャンの女性のクリスチャンの証を紹介したいと思いますね。で、彼女はイエス様を信じて救われて喜んで家族に伝道しようとしました。しかしとっても古い村に住んでいることもあって親戚中から拒絶されました。イエス様の愛を伝えてもかえって親族の結束を壊すからやめてくれと強く言われたんですね。家族もイエス様も両方大切に思っている彼女はどうしようかとその日から悩みました。しかし聖書を読むと、自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしくないというこの有名な御言葉が目に飛び込んできたんです。彼女はそこから私が最も大切にすべきはイエス様であり、私が追うべき十字架は家族への献身だということを教えられたんですね。それから彼女は家族に積極的に使えるようになりました。お盆や宗教行事で親族が 集まる時も彼女は参加し、裏方でご飯作りをしたり掃除などを積極的にしました。そんなある日、彼女のお兄さんが病気で入院することになりました。がんが発見されたんです。入院は予想以上に長引いて、おそらく1年以上長引いたでしょうね。家族が誰も来なくなった。しかし彼女一人献身的に見舞いに行き続けて世話をし、ことあるごとに神様の愛を伝えて祈り続けました。やがて余命数週間と宣告されます。その日、彼女は牧師先生と一緒に見舞いに行きました。お兄さんは妹の献身的な姿に神様の愛を感じて、牧師先生が語るイエス様の十字架の話に真剣に耳を傾けてくれた。そしてイエス様を心から信じて病床で洗礼を受けたんです。そのわずか2週間後、お兄さんは天国へと召されました。彼女が背負った家族への十字架の愛が一人の魂を救ったんですね。皆さん、聖書はこの世界すべてを創造なさった神様のお方になったお言葉として最も大きな権威を持っています。聖書の御言葉以上に権威あるものはこの世には存在しません。その権威をしっかりと受け止めて、イエス様を第一として従い、イエス様から大きな愛と恵みを受け取って、その愛によって人を、隣人を愛していこうではありませんか。その時、私たちはますます神様を証しできるものとして豊かに祝福されていくのです。お祈りしましょう。恵み深い天の下の神様、今日はこのルカの百人隊長の話からメッセージをいただきました。ここに権威という言葉が何度か出てまいります。今ウクライナの悲しむべき恐ろしい現状を思うとき、狂った権威がいかに恐ろしいものであるかということを必死と感じざるを得ません。しかし同時に、聖書の御言葉という最高の権威に服従するとき、そこに平和が生まれ、和解が生じ、誠の愛が広がり、多くの方々を永遠の救い、また幸いへと導いていくことができます。神様、私たちは一般国民としてはもちろん言うべきことは主張していきますけれども、神様に対してはこの御言葉に服従し、御言葉を尊んで歩んでいくものにとして導いてください。そしてお一人お一人のその生活を通して、周りにイエス様の愛が伝わっていくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福を与えてくださいと同時に、このウクライナの悲しむべき現状が一日も早くなくなり、平和が戻りますように、また家族を、愛する家族を失って悲しみの中にある ウクライナ、ロシア人両方に死の豊かな慰めがありますように。主イエス・キリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは新聖歌の341番を賛美しましょう。祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では61番を賛美しましょう。 げ月ざれ。アーメン。仰ぎ恋願わくは主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、何時だとその家族すべてのものの上に行く親しく豊かにあらんこと。アーメン。アーメン。アーメン。アーメン。ではこれをもちまして礼拝を終わります。本来ならば3月6日にまん延防止措置が終わって、13日からこの久しぶりにこの会堂で礼拝を行う予定ではございましたけれども、この期間が21日まで延長されましたので、それに合わせあと2週間このホームページを通しての礼拝ということにさせていただきたいと思います。そして27日からこの会堂で礼拝を行いたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。この1週間も皆様方の上に神様の豊かな祝福と守りがありますように、心からお祈りさせていただきます。アーメン。